ねえ、そんな感じ、ね、
今日はヨハネじゃない、ほらマタイのマタイ13章、1節から9節、先週読んでもらったところの4つの種の最初の2つを話しますけど、今歌を歌ったんですけど、ちょっと録音するの忘れてました、ごめんなさい。キコが笑ってます。これさ、これ恥ずかしいね、この録音しようち分かったらね、えちょっとどうするこれ、
ね、え、
あ、いや子供賛美歌、もうもうやオッケーオッケーオッケー、もう子供賛美歌にのっとったやつは麦の種まきます、パラッパラッパラッっていうね、かわいいでしょこれ、もちろんかわいく歌わないで、あと昔友よ歌おうっていう、本に載っとった4つの種っていうのは何やった、道に落ちた種はっていう歌、その後何やったか忘れたよね。まあとにかくですね、先週話して読んだ4つの種、先週言ったのは種っちゅうのは何やったか覚えとる、みんな種って何を表しとるか、あ、御言葉よね。御言葉って言ったら、またこれがですね、クリスチャン用語ですよ皆さんね。御言葉、まあクリスチャンは普通に使ってる、教会の人たちは普通使うんだけど、御言葉ってな、大体何のこと、
神様の教え、
神様の教え、うん、
お手紙、
おお、面白いですね、いろんな言い方が出てきました。で、言葉っちゅうのに、まあ、それにこう尊敬を表すミーがついてるわけよね。ああ、だからとっても大事な言葉ですよっていう意味で、ミー言葉っていう言葉を使い始めた。で、そして今はそれが普通になってしまって、ミー言葉っていうのがもうなんか聖書の言葉を言うときはミー言葉っていう言葉を使って普通にクリスチャンたちは通じるようになったんですね。でもこのイエス様が生きとった、地上で生きとった頃の人たちはそんな御言葉なんちゅう言葉を知らなかった。そして御言葉、やっぱ御言葉すごいよねとか言われても、えっていう感じで、何のこと言おうか一丁わけわからんた。でこれ何のことかね、これはですね、要するにイエス様が持ってきてくれたメッセージのこと、わかる、メッセージのこと、イエス様が届けに来てくれたメッセージ、
イエス様の、
そうイエス、で今さメッセージみんなどうやって受け取る、
メール、
LINE、 聖書、メール、 LINE、 聖書で受け取るっていうのはすごいな、うん、いきなり聖書って出ましたけどね、こういう風になりたいですね皆さんね。いや本当冗談抜きでね、聖書が、俺も今日朝さ聖書開いたらピャンピャンって言ってこう出てきてとかね、あったらいいなと思うんだけど、今は LINE とかメールとか、他にどうよ、他になんかどういうメッセージ受け取り
が、
留守番電話、
図書館、図書館のメッセージが来るの
か、あ、図書館のメッセージ、ご注文の本が入荷しております、
返して、ね、
あ、返してか、
返してはないね、
予約したのが入ってますっていうやつね、あ、留守電もそうね。あとじゃあもっと昔からある方法って何、
電書バト、
あ、手紙、手紙と電書バト、電書バト、これまた渋いですね、電信ファックスもあるね、電信って知ってる、みんな
電信柱、
そう、トツーツーとツーツーとツーととってやつね、電信柱、電信柱はちょっと違う。で他にもある、でももっともっと昔からある方法があるんだけど、
タイプライター、
もっと昔、煙、
のろし
のろしをあげる、すごいな、
人から人、
おー来た、イエーイ、人から人やろね、
それが
そうやろ、これ煙も何もなくても会って話せば、あんた聞いた、そこにすみません、そこにね、7階建てのマンションができるらしいよって、ね、しかも1階はセブンイレブンになるらしいよっていう、ってほらね、これがメッセージの伝え方の一番基本でしょ、
演
説、そうでしょね、でもっと人が増えたらもっと一方通行っぽくなるよね、 皆さん、レディーズエンジェントルマンね、お父さんにおっ母さんっていうね、そういう風になる。でイエス様の時代もそういう風に伝えとったよね。でこの時もそうやったよ。イエス様はもう人がブワーッと集まってきたもんやけ、うわこんないっぱいおったらみんながこう押し寄せてきてなかなか話できんわっていうことで、船に乗って湖のちょっと沖まで出て、皆さん聞こえますかって言って話をしたい。
スーパースター
面白いやろ。みんなこう想像しながら聖書を読んでみたことある？イエス様が主は言われたとかって読んだら、なんか教会のあのがっしりした建物しか思い浮かんでこんのやけどね。でも本当はよ、これ湖の上から船の中からみんなに話しよったち書いとる。だけど結構ずっとおらびよったよね。ね、そうやろ、いいですか皆さんとか、そんなんやねんね、聞こえますかって、あのねうるさいね天国じゃねえ、こげなもんなんやけどさ、そういう感じで話しよった
よ。意外と声でかい、ね、
そう、イエス様は声でかかったよ、うん、だからイエス様はあのよく映画とかで出てくるようなすごいなんか無表情、私はあるとか、そんなんじゃなくて、もっとバリバリなんかリアルでライブな人、すごい生き生きとしとった人だったと思う。だってそうやないとさ、この人の話聞きたいって思わんやろね。そう思わんねんな。やっぱ面白い人の話聞きたいの。だからそう、だから面白い人だったんですよ、イエス様は絶対に。だからみんな聞きたいと思ってきたね。で今日はそんなイエス様が教えてくれた例え、最初の2ついきます。4つ全部やったら絶対長いと思ったからね。で最初の2つ、同じこの種ね、種がいろんな土地に落ちていきます。でこの種ってもう一回言うけど、イエス様が届けてくれたメッセージで、先週みんなで、聞いたことは何だったかっていうと、このメッセージは最終的に何のために届けられたかっていうと、何かを結ぶためです。何でしょう？
身を結ぶ。
身を結ぶね。今日は身のテーマやね。御言葉の身とか、身を結ぶの身とかね、出てきました。で、身を結ぶために種をまくやろ。そうやろ。そうやろ。まあ、もちろん花も楽しむけどね。でも身ができたら嬉しいよね。
嬉しい。
で、天国もそういうもんなんですよ。イエス様が届けてくれたメッセージが、いい土地に落ちたらそれがうわー育って30倍60倍100倍になるぐらい実を結ぶんですよっていうのがイエス様のメッセージだったね。ところがいい土地に落ちん種もあります。最初の種どこに落ちた？
道端
お、ここは戸端あ、それ関係ない。道端に落ちた種はどうなるって書いとったんかね。
カラスに食われる。
カラス、
鳥
ね、鳥に食われるよね、うん、で実はですよ、これ鳥に食われるって言ってもさ、これほーでもメッセージやろ、メッセージ別に鳥とか食べんしって思ってさ、うん、でどういうことなんやろかって思ってですよ、
鳥が
さ、なんとよ、イエス様が後の方で自分でこの例え話を説明してくれとんや。だけどそこ読んでみたらいい。18節から誰か読んでみて。誰でもいいよ。18から、うん、
新約聖書
の今から閉じる、今閉じた。
18読めるかな。さて、さっきの種まきの例え話を説明しましょう、
うん、
最初の道端というのは踏み固められた土のことで、御国についての素晴らしい知らせを耳にしながらそれを理解しようとしない人の心を表しています。こういう人だと悪魔が早速やってきて、その心からまかれた種を奪い取っていくのです。
はい、わかりやすかろ。
じゃあ鳥が悪魔ちこ
ね、ここの例えで言えば鳥は悪魔ちことね。で悪魔っていうのはみんなさ、どのぐらい知っとるか知らんか知らんけど、悪魔っていうのは実際におります。で悪魔が一番やりたいことは何かっていうと、種の反対のことをしたい。で種は実を結ぶって言ったよね、
うん、
やけどじゃあ悪魔反対って言ったら何とも、実を結ぶの反対って何？
枯れさせる
んよ。
邪魔をする。
そう、種がもう芽も出らんごとして一番もう枯れてしまえば一番それって嬉しいわけよ、悪魔はね。つまりイエス様がやろうとしよることを全部ぶっ壊して反対して、立ち向かって歯向かって妨害して阻止して邪魔して、もうこれでもかっていうぐらいにね、やっつけたい。それが悪魔の考え。だからまず最初の種はね、硬い地面、 道ってそうやろ、人が踏み、今の道はみんなアスファルトっていうあの黒いやつで舗装してあるよね。だから硬いでしょ。あそこに種が落ちても根がこう入っていけるかね。
入っていけない。
いけんやろ、あれ硬すぎて。おお種が、おこれ硬いだろ、おお、もう無理やんってね。そしたら鳥が通っていく。で、説明は何やったか、この道とかなんとかっていうのは心ね、俺たちの心、心にこのメッセージが届くんです。届くんだけど、それを受け取った人が、ああまあそんなんもうどうでもいいわって言って相手にもせんやったらどうなるのか。そしたらなんと悪魔がそのメッセージを心の中から取ってしまうよって。だからここで覚えとかなきゃいけんのは、悪魔もこのメッセージを心に入れたまんま、もしこの人がこれっちいいんやないって思い始めて、それをどんどんどんどん追い詰めて、追いかけていったら身ができてしまうぞっていうのを知っとるってことね。これ大事なことですよ。みんなね、悪魔ってなんか角が生えて、こんなとんがった尻尾があって、コウモリみたいな羽が生えて、いつもニーニーニーニー笑ってヒンヒンヒンって悪巧みしよるぐらい思ったら大間違い。そうじゃなくて、俺たちのね、ところに撒かれてる種がどんなのかっていうのを知ってる、ちゃんと知ってる。そしてそれが本当にその力を発揮して命が育っていったらどうなるかっていうのも知っとる。だからそれをやめさせたい、邪魔したい、ね、実がならんようにしたいって思っとるということです。だからただ単に俺らに意地悪してへへへざめ見ろとか言って笑っとるだけじゃないっていうことね。本気で俺たちのこの心に植え付けられた種、撒かれた種を根も出ないように、もうその前に取ってしまおうって思いよるってことね。そうだから、これはねよく覚えとかないけんし、あと友達にもしイエス様のことを伝えたりした時にその人が何も反応してくれなかったとしても、それはその人のせいにしたらいけん。それはその人がねひどいやつっていうことじゃなくて、これはね邪魔するやつが取っていきようかもしれないね。だからそういう時はその人が悪いっていうんじゃなくて、その邪魔しよるやつ、お前引っ込んどけって言って、ね、イエス様の力でね祈っていくことがすごい大事です。これ道端ね。もう一つ、次どんな土地やった、どんな地面やった覚えとる？
硬い土の薄い、
うん、
硬い
土の薄い
石が
石地って書いてあるね。石の地面よね。だけ石あの表面は土があるように見えるんやけど、ちょっと掘っただけで石がゴンって当たるっていうところね。
地球を縮小した、
地球を縮小した。分かりやすい。あの星野でキャンプした時にロッキーすごい思ったね。あそこすごい草地でこう気持ちいいんやけど、テント立てようと思ってあのペグを打っていくね、カンカンカンって。そしたら最後まで入らんうちに石にゴンって当たるわけよ。おこれ以上入られねえかと思って、それでも無理して打ち寄ったらペグがグニャッチ曲がったりしてるよね。あれすごく悔しいんですけど、でそういう風に土はあるんだけどすぐ石っていうところね、そういうところの種。これはどういう人かっていうと、じゃあさっきの18節じゃなくてその続きのところをもう一回ユーマ読んでもらおうかな。さっきユーマすごい上手だったんで、
次のところ、
うん、次のところ、
次に土が浅く石ころの多い地というのは、教えを聞いたその時は大喜びで受け入れる人の心を表しています、うん、ところがその人の心は深みがないので、この素晴らしい教えも深く根を下ろすことができません。ですからしばらくして信仰上の問題が起こったり迫害が始まったりすると熱が冷め、いとも簡単に離れていってしまうのです。
わかりやすいね。こういう人たちは、こういう人たちっていうかこういう心の状態は、まず最初のリアクションは何？イエス様のメッセージ聞いた時に、
うん、受け入れる、
受け入れるよね。しかもしょうがなくて受け入れる、しぶしぶ受け入れる、
もう心から受け入れる、
心から喜んで受け入れるんですよ。あこれそう、絶対これいいやん、これそう、もうイエス様最高やん、わ許してくれた、あ永遠の命、わすげって言って喜んで受け入れる。ところがどうなる？
信仰上の問題が
迫害とかされたら、そうやってもうなんか その土が薄くなってから、うんうん、神様をからどんどん離れていって、はい、枯れて死ぬ。
信仰上の問題とか迫害とかが起こったらすぐ、ね、根が腫れんもんやけ枯れてしまうって書いてましたね。でこれはですね結構これもありあるあるよくあるよくあると悲しいんだけどでもよくあるんですね。最初イエス様を受け入れるって言った人がちょっと大変なことが起こってきたりすると、すぐその気持ちが変わってしまう。そしてあやっぱりやめた、もうこんな大変やったらもういいわって言って、イエス様から離れてしまうっていうことが実際にあるね。で根がない、つまり根が腫れんね、これ今心のこと言おうって言ったよね。で心が要するに硬いわけよ、ね、頑固頑固ってどっちも硬いっていう字よね。すごい硬いでしょ。硬いもんやからせっかく届いたメッセージも一回受け取ったらもうそれ以上追い求めない。それっちどういうことなんやか、もっと知りたいな、こんな素晴らしいって言うんやったらどのぐらい素晴らしいか分かりたいなとか、本当にこれで生きていくっていうのはどういう生き方するんか、それも知りたいな、そして自分が生きていけたらいいな、体験したいな、味わいたいな、どんどん変わりたいなっていう風な思いを持たない。もうイエス様信じました、救われました、バプテスマ受けました、ああよかった、これで一通り終わったけん、もう俺安心やん、イエーイって言ってそこで安心してしまう人ね。それで俺はもうこれで救われたし、もうこれでバッチリやし、もうあとはもう天国行くまで楽しく暮らしていけばそれでいいわって言って暮らしてる人ね。でそういう人はあんまり聖書を読みたいとか、もっと寝ご飯の前以外にもお祈りしたいとかを思わないんです。だってもう安心してしまっとうけん、ね、俺ももうイエスは信じたしもう OK やしっていう。でもちろんそこは安心してもいいんだよ。でも安心してしまったら、例えばよ、結婚した相手の人ね、もう素晴らしい奥さんがね、この人が結婚してくれました、俺よかった、みんなちょっとお祝いに来てね、結婚式するけんって言って結婚式して、もう盛大に披露宴もして、もうむちゃくちゃもう渋い演出で、花火もピッカーンとかやって、いろんなことをやって、ケーキカットブスッとかやって、それから、こうやって食べてとかいろいろやって、もうお祝い盛大にして、もうこれで俺は結婚してイエーイ嬉しいって言ったのに、それで安心してしまって次の日から奥さんと話しませんね。そしてせっかく結婚したのにデートも行かん、一緒にご飯も食べん、
ハニームーン
も行かんね、一緒になーもせん、もうあれもう奥さんやけん、もういいもん、俺安心やけん、いいもん、別にさあせんでも、話とかせんでもいいし、ご飯とか別に食べんでも、もう奥さんやけんいいやんっていう、それってどうよ。ダメ？泣きよ泣きよやろ、ね、それと一緒よ。イエス様だって俺たちに、ね、せっかく命までかけてよ、あの十字架でさ、自分から命ほったり投げて俺たちのために、お前たちの代わりに身代わりになってやるけん、ね、お前たちが許してもらえるようにこの私が罰受けちゃうけんって言ってくれたの。ほんでしかもそれだけやないで、死んだ後にさ復活したんやろ。で今度は一緒に生きていこうやち、ね、俺の家族になって、兄弟姉妹、兄ちゃん姉ちゃん妹弟、まあみんな妹弟とかなって、一緒に家族になって生きていこうやち言ってくれたんよ。でそれ俺らは聞いた時に、あもう絶対それ信じる、もうイエス様しかおらんって言ったにもかかわらず、その次の日から、まあ次の日じゃないかもしれんね、一時経ったらもうイエス様のことを、あもうイエス様もう信じたけもういいよ別に、そんな話とかはせんでいいし、祈りお祈りもまあまあ一日に3回ぐらい飯の前にしとけばもういいやろね、あまあ寝る前に、たまたま寝る前にしたら、あ今日ボーナスみたいな、いいやろそれでみたいな、そんななってしまったらさ、どうなるこれ、悲しいやろ、え、ねえ、もうなんか一緒になっとのになんか全然一緒になってないみたいな、そんな感じよね。だからそれやったら、いくらイエス様信じてますとか言っても、 ちょっと困ったことが起こったり不都合なことが起こったりしたときに、あ、もうやっぱりやめて、もういいわ俺って言ってしまうよね。これが一つ心に根が張ってない状態っていうことです。だから俺たちはいつもいつも耳がタコになるぐらいね、イエス様を信じて生きていくんやったら聖書読もうやってね、イエス様を信じとるんやったらいつもいろんな場面でお祈りしようイエス様と話しようやって、そしてイエス様を信じとるって言うんやったらイエス様を信じる他の家族の人たちと一緒に時間過ごして、一緒にイエス様の話で盛り上がってイエス様もっと知っていこうやって言ってるわけよね。だから別に俺らはいい人になるために聖書を読もうとかね、頑張って、スタンプもらえるために聖書を読もうとかそんなんじゃなくて、イエス様信じますってイエス様と一緒に生きていきますって言ったんやけ、じゃあイエス様を知るために一緒に生きていくっていうより相手をさ知るために聖書を読んでいこうやね。そして根が、そしたら根がどんどん張っていく。そして聖書を読めば読むほど心の中が今までカチカチやったのがだんだんほぐれて柔らかくなっていくんよ。ね、面白いよね。聖書の旧約聖書の別のところに石の心じゃなくて肉の心くださいって書いてあるところがある。
肉、
面白いやろ。肉の心って言ったらビーフやろかポークやろかって思うかも。でもそういう意味じゃなくて肉体でできたっていうことね。だから種がそこに入っていける心、石やったらもうカチンってなって、あ、もうこれ以上入れんわってなるけどね。でそういうふうに、イエス様のメッセージが届いた心がね、上だけ土で下は石っていう風じゃないようになっていきたいなと思います。で最後に一つだけ言いたいのは、この心の状態っていうのは俺たち変わることができるっていうこと。いい？心の状態変わることができます。例えば、あの人はもう道端の人やけ、もう一生道端や、なんぼイエス様のこと伝えても全然ダメ、もう諦めようやって言ったりしたらそれは違うっていうことね。その人もイエス様の力で道端やったのがだんだん、あ、土があるやんっていう風になってくるかもしれん、ね、変えられることができます、ね、俺たちもそうです。俺は今本当に、あ、石がゴツゴツしとうな、いろんなことが起こってきて大変な目がいっぱい続いて、大変なことが続いて今 石がいっぱいになっとうなって思ったとしてもがっかりせんでいい。今からイエス様に、イエス様もう一回ね、この心をちょっと耕してもらえんですか、ね、ちょっとあのクワ持ってきてこうやっておいっつって耕してもらえんですかって言ってお祈りすればいい、ね、心の状態変えてもらうことができます、ね、イエス様は農夫やん、農夫、農家のおいちゃんやね、
農家のおいちゃん、
ね、農家のおいちゃんやろ、ちゅうことは畑のプロやん。だからイエス様は俺たちの心をなんぼでも変えることができる、ね、そうだから安心してイエス様にもっともっとねついていきましょう。 OK か？
OK
か？ OK。 じゃあ最後、 OK だ。最後じゃあお祈りしております。イエス様ありがとうございます。今日も種まきの例えの話、最初の2つの土地を、見ていきました、道端の土地、そして石がゴロゴロの土地、どちらも種が、うまく育つことができません。もし、今俺たちの心の中に、そういう人がいたらイエス様どうかその土地を、耕してほぐして、そして種が本当に安心して伸び伸びと根を張って芽を出して、そして最後には実を結ぶことができるような土地になるように助けてください。安心して生きていたら本当に、思いもかけないところから、敵がいろいろと邪魔をしてきたりすることもあります。でもそんな時のために、そして何にもない時でも一緒に生きていくって決めたイエス様ですから、そのイエス様のことをもっと知って、そのイエス様ともっと、いろんな時間を過ごすためにいっぱい聖書を読んでいっぱいお祈りして、そしてイエス様の家族のみんなといっぱい時間を過ごすことができるようにまた助けてください。今週1週間もイエス様がみんなを守って、そしてイエス様の光としてそれぞれの場所で輝、思いっきり輝くことができるように助けてください。この、時間を心から感謝してイエス様のお名前でお祈りします。アメン。